どうぞお伝えください。私たちを愛して十字架にかかり、3日目に蘇られた主に期待しながら御言葉に行きたいと思います。今日はですね、白馬スネゴイキャンプの栄道祭で、グランプリ、ホワイトホースという賞ですけれども、最優秀作品になりましたライトオブホープって言うんですけれども、ダビデ前田牧師ご夫妻のことを娘さんのイスラエルちゃんがですね作ったんですけれども、制作されたんですけれども、その映像を見たいというふうに思います。お願いします。
1980年、福岡県北九州市。メジャーデビューを夢見てプロを目指していた青年がいた。それが彼、前田俊一。当時18歳だった彼は希望に胸を膨らませていた。ところがいつしか挫折、夢は儚く散り、彼の人生の歯車を狂い出した。酒に溺れ放蕩する日々、その挙句大麻や覚醒剤にまで手を出すようになってしまった。そしてたどり着いた先は精神病院。入院患者の中でも特に病状が悪かった彼は、保護室と呼ばれる個室にたびたび閉じ込められていた。そこはコンクリートと鉄格子、まるで刑務所の独房のような場所。その中で彼は、私の人生ももう終わりだと絶望していた。そんな毎日送っていた彼に変化が訪れた。それが後の妻となる秀子との出会いだった。彼女は幼い頃から虐待を受けていた。お酒を飲むと凶暴になる父は誰にも止めることができず、警察に助けを求めることもたびたびあった。そんな家庭環境に置かれていた彼女は16歳の時に精神の病を発病した。病の名は精神分裂病。その病状は様々だが、彼女は国から2級の精神障害の指定を受けるほどにひどい状態だった。そんな2人が出会い、結婚すると言った時には親や主治医から猛反発を食らったが、彼らはその反対を押し切って結婚した。しばらくして病状が少し落ち着いた二人に主治医から退院許可が下りた。しかし決してそれは将来の希望を約束するものではなかった。
この病気は完全に治ったという記録がありませんので、予防するために一生薬飲み続ける必要があります。ですからこれを忘れないでください。そして奥さんですけども、あなたには子供を育てる能力がありませんので、子供さんは儲けない方がいいです。あなたの病気は一生治りません。
こうして退院後の2人の生活が始まったけれども、幸せな時間はそう長くは続かなかった。薬なしでは夜も眠れない。薬漬けの日々、病状がいつ悪化するかもわからない不安と恐怖、暗雲に包まれたような日々を過ごす二人には、もはや何の救いもなく、いつしか4年もの月日が流れようとしていた。そんなある日、彼らに一つの光が差し込んだ。
え？教会？教会に来て長い間精神病だった方が良くなったんだよ。よかったら教会に来てみない？
一人の友人が教会に誘ってくれたのだ。礼拝に通い始めて約2ヶ月経った頃、二人は救われてから初めての大きな集会へやってきた。 そこでギターを弾くことになった俊一は喜びのあまり浮かれていた。ギターを弾き終わり、俊一が席へ戻ろうとしていた。その時、事件は起こった。思いもよらぬ光景が彼の目の前に飛び込んできたのだ。
ぶっ殺してやるって大きな声とともに、あの小さな奥様が飛びかかってワンツーパンチで殴りかかってるんですよ。
今は笑っているけど、その時はびっくりして、ね、何が起こったんだって感じだったんですけども、そしたらまあ、牧師が結構いたから何かさって飛んでいって、とにかく外に出したんで、でしばらくはなんかみんな唖然としてというか、ちょっとびっくりしてたんだけど、まあその後政界が普通に進んでいった。
政界中に騒ぎを起こし、外へ連れ出された二人。イエス様を信じて、教会に来て、ここに希望を見出してきたのに、なぜこんなことが。目に見える状況は最悪なものだった。ところが集会後、講師の方に祈ってもらったその時、妻に予言を通して神の言葉が語られた。
あなた方は神の器です。しっかりと教会につながりすぎなさい。そして聖霊、私はあなたに予言の賜物を与えています。教会の管理の中で賜物を用いるときに、私はあなたを完全に癒します。
耳を疑った。なぜなら妻の病は再発の可能性が高く、現に今までそれを何度も繰り返していたから、現状では到底不可能としか思えなかった。だが神の言葉が語られたこの日から、確かに二人の人生は大きく変えられていくことになるのだ。
お医者さんが語られた言葉っていうのは、妻の病気は一生治りませんっていう言葉だったんですけれども、あの時の集会で語られた神様の言葉は、私はあなたを完全に癒そうっていう言葉だったので、最初聞いた時はっていうふうにも思ったんですけれども、ただこの言葉に希望を置こうっていうふうにある意味思うことができて、確かにその言葉が私たちの希望になっていったんですね。
すぐには従えなかったこともあったんですけども、なんかある時にやらなきゃっていう思いで、眠くても嫌でもとにかく毎日無限に語り続けるっていうことをなしていきました。3週間ぐらい経った頃にふとこう思い返してみると、自分の中で何か変化が起こってる。嫌なこととか虐待されたこととか憎んだこととか、思い出したりするだけでこうパニックになる、いても立ってもいられないという気持ちになる。それが自分の中どんなに探ってもなくなっていることに気づいて、これが癒しなんだっていうことを自分自身で確信できました。
16歳で発病し、約14年間も前苦しんできた病、しかしイエス・キリストに出会い教会に生き続け神の言葉に従っていった時、彼女の病はわずか3週間で癒されていったのだ。
信じられるわけないじゃないですか。あれだけ大騒ぎしてね、もうはっきり言って正解めちゃめちゃになる寸前まで追い込んだ方が神の器になるってね、普通ありえないでしょ。でもそういう心の弱い大変だっていう人たちが神様によって用いられるときに、本当にすごいものが表される、特別な賜物を神様は与えてるんじゃないかなというのをね、感じますね。 の中の人と普通にやっている、しかも責任者を任されてちゃんと給料もらって社会で生きているってことはちょっと驚きでした。本当に神様っていうのはただ病気を治すだけじゃなくて、その人に世に出ていって生きる力、戦う力を与えてくれるんだなと、それを感動しましたね。多分生涯忘れない。
これまでたくさんの患者さんを見てきましたけども、お薬を全く飲まずに社会の中でちゃんとやっておられるのはあなた方が初めてです。あなた方は私の希望です。
けれども私たちが希望なんではなくて、本当の希望は神様にあるんだということをぜひ皆さんにお伝えしたいと思います。
ありがとうございました。これは実はですね、本当にそうですね、感謝します。北九州だったんですけれども、最後のシーンですね、お医者さんがあなた方にします、あの方はですね、北九州にいらっしゃる、すごく日本でも、5本の指あるいは3本の指に入れて言われている精神科の名医の先生で、その方が主治医だったんですけども、浦上天主堂で勝ってですね、もう随分前ですけどコンサートしたことがあって、その時に前田さんを呼んだんですね。その時前田さんが長崎に来る前にその北九州の病院に寄られて、そして先生にお会いしたんですね。その時に先生が、その先生はすでにその時ですね、その時でもすでに3000人以上の患者さんを見てた先生なんですけど、今まで3000人以上の患者を見てきたけども、薬なしでこうして完全に治った人はまだあなた方夫婦以外にはないんだって言って、私は医者としてあなた方が私の医者としての希望なんですって言われたそうなんですね。それを覚えてらっしゃる方もいらっしゃるでしょう。浦上天主堂で彼が賛美したときに、その証しをしてくれたんですね。そして言われたんですね。でも私たちは希望じゃありませんって、イエス・キリストは希望なんです。あの時ははっきりイエス・キリストと言われたんですけども、そう言われたんですね。でそしてその時ちょっと練習のために借りていたあるスタジオの責任者の方は、その前田さんの証しを通してイエス様を信じることができたんですね。でその時のあれなんです。だから本当にお医者様も認める、薬なしで完全に治られたご夫妻です。で特に奥様の方は昔ね、北九州から長崎まで行くのにシュークリームを100個ぐらい作って持ってきてくれてね、今日は3回しますけどね、いたら協力だったんですけども当時の婦人会はものすごい協力でですね、もういっぱいご飯作ったり、よく祈る婦人会でしたけども、祈って作って食べた、ね、あれですけどもね、でその原動力の人だったんですけども、やがて長崎に引っ越しをして、今、平戸に行って神戸に行って、今東京行って、横須賀におられますけども、本当に良かったなと思います。東京行ってからですね、驚いたことにベッドメイキングの仕事をされるようになって、でやがてその責任者になってね、だからさっき言ったベッドメイキングの自分がそういうので責任者になって管理していろんな人をこう回す、そうやって非常に給料きちんともらえる、お仕事できるようになったんで、だからつまり簡単に休まない、少々きつくても休まない、あるいは逆に皆さんを管理していくって、そうしてくるようになったんですね。私昔から知ってるからですね、ちょっと本当に感動いたしました。治ったってことはもうよくあったんですけども、社会に出ていってそういう社会からきちんと責任を任されて給料をもらえる人になったっていうのは本当に驚きだったですね。で特別なことと思わないでください。これは神様が分かりやすく表してくださった栄光の一つであって、どなたにでも起こってくる奇跡です、ね、ただ彼らのポイントは教官しっかりつながりなさい、そして彼女の場合は予言を語りなさいということなんですね。その教官しっかりつながって、彼女の場合は予言を語るという神様の言葉に従ったんですね。嫌でも眠くても、 だからみんなそれぞれ神様に言われることがあるので、その言われることにちゃんと教会に従ってつながった上で従っていくときに、そういう神様の、ね、奇跡を体験できるということを、ね、知ってほしいと思います。先週明かししましたダビデ村上牧師もね、お医者さんがもう驚いてますからね、カルテ付きの奇跡ですよね。だから初穂さんもそうですよね、カルテ付きの奇跡ですね。だからそういうのは、ね、いくらでもあります。だから特別なことじゃないんですね。だからそれをね、ぜひ覚えてほしいというふうに思います。はい、それで聖書の方に入っていきたいというふうに思います。半まであと10分しかありませんが、ちょっとだけ半より大きく乗りますけども、関係ないしません。今日は使徒の働きの5章のところですけれども、17節から読んでいただきました。ちょっとその手前見てください。12節ですね。で、3章からいくと、3章で生まれつき足のいかない男の人がイエスをナザレのイエスになって立ち上がって、それによって人々が集まってきて、そしてたくさんの人が救われてきたと。でコロナによって語るなって言われたんだけど、彼らは神様によって語り続けた。そうすると人々がどんどん増し加わってたんですね。で、教会が生まれます。使徒の5章の初めに初めて教会という言葉が出てきますが、そこで、アナニア・サッピラ事件があります。今日は詳しく言いませんけどね。そして教会が生まれて、そして主への恐れが生まれて、そしてどうなったかというと、12節でね、使徒たちの手によって多くの印と不思議な技が人々の間で行われたと。で、たくさん印や不思議が行われたわけですね、人たちを通して。で、たくさんの人が、でもちろん、ね、救われた人と同時に、13節で他の人々は一人もこの町に加わろうとしなかった。だから教会に入ろうとしなかった、信じなかった人もいると。でもその人々は彼らを尊敬したと。信じない人たちも加わらない人たちも尊敬したと。そしてそればかりか、主を信じる人者は男も女もますます増えていったと。で、信じる人たちもいっぱい増えてきたと、ね、でも信じない人たちでもすごく尊敬したと。そして、ね、15節では、人々は病人を大通りへ連れて運び出し、寝台や寝床の上に寝かせて、ペトロが通りかかるときにはせめてその影でも誰かにかかるようにするほどになった。影でもいいからと、もう影に触れるだけでもいいってね、直接触れなくても、影に触れただけでも癒しが起こった。そういうことが起こったのは聖霊のすごい力ですね。で、またエルサレム付近の町々から大勢の人が病人や汚れたりに苦しまれている人、つまり病気の人、悪霊の人ですね、汚れたりというのは、ね、などを連れて集まってきたが、この時その全部が癒されたんです。で、初代教会、本当に聖霊が豊かに飲んだ時、全部が癒されて書いてある。で、今再臨前に同じように終わりの後雨ですごい聖霊の吸い替えが始まっていくと思いますね。我々が踏み出していく時に、で、その時に皆さんが癒しの祈りを本当に積極的に始めていく時に、神様が全部癒されるというような働きの場に入っていかせてくださいますね。主に期待したいと思うんですね。で、全部癒された、やっぱりね、そしたらですね、で、今日のそういうふうにたくさんの人が癒され、全部が癒され、しかもみんな信じない人も尊敬し、どんどん人が教会に増し加わった時に、大祭司17歳と大祭司とその仲間たち全部、すなわちサドカイ派の者はみんな、これ指導者です、リーダーたち、当時の宗教エリートですね、リーダーたちは妬みに燃えて立ち上がり、人たち全部を捉える以上にだと。ね、一緒に喜ばない、ハレルヤすごい神様、イエス様すごいなって言わない で、とんでもないやつらだって妬みに燃えて捕まえて留置場に入れたって書いてあるんですね。で、この時妬みって書いてあるんです。今日一つ目のポイントはこの妬みなんですね。キリストを十字架につけたのも妬みです。で、この時使徒たち、神の働きをしている使徒たちを捕まえて留置場に入れたのも妬みです。で、そのサドカイ人や大祭司たちは、彼らは立場を持っていて権威を持っていたのに、そのこの名もない人たちがすごい技をして人々がいっぱい集まってみて妬んでしまったんですね。で、その結果こうしたんで、妬みっていうのは私たちにおいてこのとんでもないこう、ね、このキリストを十字架につけたもそうだし、この時これ神の働きを妨害したんですよね。で、この妬みは気をつけなきゃいけないんですね。で、これからね、この妬みがね、今でもやっぱり人間だから弱いから妬むことはあると思うんですけど、今までないぐらい起こってくると思うんですね。っていうのは、例えばこの TLEA のね、ダライト・ブレッター・ナ・ラガペのこの私の教会の群れの中でも、今回パウロ牧師ははっきり白馬スネゴキャンプで、これから癒しが起こり、これから救いが起こる、で、応答して従う教会には起こってくる、そうでないと、そうじゃなくて差が出てくるってことをはっきり言われたんですね。で、私はね、どの教会にも癒しと奇跡が起こって人々は増し変わると本当に思ってるんです。先週も地方に来ましたけど、また新しいね、教会に最近来始めた方、久しぶりに戻ってきた方の娘さんとお孫さんをね、連れてきて祈ってくれってことがありましたし、ね、北九州行った時は教会の方の、おじいさんじゃない、お父さんか、 婿さんのお父さんがね来られてですね、まあ、会社の社長された方なんですけども、一回死にかかったけど、ね、助かったって言ってね来られたんですけども、そうやって今までないぐらい人は動き始めてる、ゆっくりだけどね、これ大きくなると思います。でその時にどうしても時差がある、 A という教会、 B という教会、 C という教会で、どの教会も神は祝福したんだけど、最初に A という教会がガーッと人が救われて伸びてきた時に、 B と C の教会がうわよかったね、ハレルヤ、次はうちだなってこう思うか、なんであそこが先なのって言って妬ましく思うか、これあると思うんですね。で私たちは A の教会になることもあるし、 B と教会、 C の教会になることもあると思うんですね。だから妬んでしまうこと、あるいは逆に妬まれること、両方が起こってくると思うんですね。でどちらも健全ではないですね。でなんで妬むんでしょうね、なんで妬むのか、いろんな理由があると思うんですけど、今日2つだけちょっと話しますね。これ全てだと思ってますけど、2つね、簡潔にね。1つはですね、あっちは祝福されてこっちは祝福されてない、あっちは愛されていてこっちは愛されてない、で自分が愛されてるってことに確信を持ってる方、それをはっきり信じてる方は、向こうが愛されても、あれ、あ、よかったねって、私も愛されてるから私もそれは来るわってこう思うんですけど、向こうが愛されてこ自信がない方は、あ、また向こうだけだってこう思うわけですね。私はいつもね、損を見る、私はいつもバカを見る、私はいつもこんな役割もうって言ってこうなるわけですね。これが一つ、本当に愛されてるって確信がないと思うんですね。で、さっき明かしました飯田君が、まあ、恵みのことをさらっと言いましたけど、まあ、本当に恵みを感じてらっしゃる、感じてらっしゃるって感じてるんですね。で私も父親として見てて、本当に恵みだなってことを思うわけですね。で本人はもうなんか神の恵みに感動して、時々泣くぐらい感動してるんですね。でその本当に神様の恵み、言い換えたら愛を感じてるんですけども、面白いことだったですね、彼にはですね、育ての親、チラタネがいるわけですね。名を島本もっちゃんと言いますね。分かる方は分かりますけどもね。で、ね、でその、面白いこと言ってました。上の祈りちゃんもね、お世話になったんですけど、祈りちゃんはね、一緒に家事をしたりね、なんか結構自立心があって、一生懸命いろいろ手伝ってたと。僕は違うんだと。僕はひたすら甘えていた。ね、もう全く向こうの都合を考えて、行きたいときに行き、ね、ね、なんかこうね、全く向こうの懐を考えずにね、親にもらえない小遣いをもらえたり、これもっていうね、つまり本当に自分がそのまま出せる人がいて、でそれを受け止めてくれる人がいたってことなんですね。でこれはね、大きかったと思います。彼にとってそういう土台があるかないかっていうのはものすごく大きい。私も実は末っ子なんで、本当に両親に愛されて育ったんですね。でそういうことを言うと感動してくれる方と羨ましがる方いるかもしれませんけど、あんまりだから最近あえて言わなくなったんですけども、私は神様の愛、それから両親の愛を疑ったことは一回もありません。愛されていることに関して、もう全く微塵もなく確信を持っています、ね、でおそらく彼もそういう意味で、ね、こう本当に自分を受け取られて愛されているということを頭じゃなくてね、こう体で身に染みて知ったと思う。でそれを知っているかどうかってすごく大きいんです。それを知っていると、私たちは他が祝福された時に、あっちばっかり祝福されてじゃなくて、あ、今度は次は私だなとかね、そういうふうに発想できるんですけど、そうじゃないとそうならないことが、これ一つで、もしね、神でイエス・キリストは本当に隣の誰かでも向こうの誰かでもなくて、あなたを本当は一人とかってこう直させて言わないといけないけど、本当に一人一人あなたを命をかけて愛してくださったんですね。これはお話じゃないんです、真理なんです。でアメンってここは言ってほしいんですけどアメンって心から言えますか。アメンってもう心からアメン、本当にそうだって言える人は大丈夫。正直にね、メンかなっていう人はですね、お祈りしてください。神様ってね、どの人も愛してることは分かってるけど、私をね、もうこよなく特別に愛してるって、私が分かるように、本当に愛されてるよって分かるように、もっと深く分かるように教えてくださいってね、祈ってほしいと思います。信じてね、祈ってほしいと思いますね。神様、あなたが分かるようにその愛を示してくださいますから、これとっても大事。一つね、でもう一つある、もう一つはね、じゃあ不信仰なんですよ。不信仰、ね、神様は必ず私にもきっと再興してくださる、いや今再現されてるし、このあとそれをもっと現れてくるっていうふうに信じない。例えばさっき言った A、B、C の教会で A が楽器にガーッと伸びたとき、ね、B の教会、あ、すごいな、約束通りされた、A の教会にされたんだから次はうちかなってね、楽しみにする、ね、 本当に神様言った通りするんだってこう思う人っていうのは神様を信じてるんですね。で次 C の教会が伸びてきてね、わーってね、A と C だけで私は違うなんじゃなくて、あ A とも C も来たってね、ね、スペクトの麦は遅かったので難を逃れたってのは創世記にあるんですけど、ね、後のものが先になって書いてあるからきっと後になったとかこれすごい大きいとってね、そういうふうに発想するのは神様を信頼している人です。そこで A というと教会と C という教会が伸びていったのにうちだけまだだんで、ね、私がプチッと僕たちにあの人はこうだからあの人はこうなってしまうのは不信仰です。神様を信頼してない。いや間違いの神様は私にもしてくださるぞって期待してない。で私はねすごい期待してる。期待が大きすぎてねせっかちだから時々ね、それでねあのね逆みたいなことあるんですけど、それは期待が大きいからで、あの、ね、せっかちなだけで神の時が来たら絶対になるってこと。だからね神の言うご悲劇って本当にないんです。これはねで神様なさるんですね。あの今日3月17日ですね、さっきですね受付でですね司会された方に会いましてね、で今日が洗礼記念日だからですね、私失礼なこと言いましたね、洗礼受けてるから3年目4年目ってきたね、5年目ですか言ったんですね。ね、でもあの嬉しいなと思うんですね。であのうちの息子が今日誕生日なんですけどね、自分 の誕生日に洗礼受けられたからよく覚えててね、いつもなんかね行くとね話題になるんですけども、今司会してるんですね。賛美の歌うこともあるんですね。でこの前なんかバイオリンで寝てたんですね。それであの本番はちょっと緊張されてね、あのちゃんとなったけどちょっとねうまくいかなかったんですね。で私知らなかったんですけど、後で妻が教えてくれました。練習の時はですねものすごくうまかったんですって。それでうわーっと感動してたら本番の時は緊張しちゃったんですね。だけどね全然気にしないで司会したでしょ。私うまくいってねハレルヤーって言ってやったのもそれはいいけど、私はそっちじゃなくて本番の時にちょっとしくじりましたよね。でも全然気にしないでその後にこやかに司会をし、そんなこと一言も言わないで全然普通にやって、で私が言ったんじゃない、自分から進んで出て行ったんですね。で昔のヒデさんを知ってる人はね申し訳ない、ありえなかったですね。今はですねあのうまくいってよかったんだけど、うまくいかなかったんだけども全然にこやかにしていて司会をその後できた、そっちに感動するんです。すっごく嬉しいんです真面目に、ね、であれ信仰があるんですよ。じゃあ出ようって、あの一番最初の突破と言った人もね、私は聞いた中で一番うまかった今まででね、あ今いないやとか言っててあ いるかそこに、ねね、あの何かというと踏み出したんですよね。で皆さんね、きっと神様は私にもしてくれる、きっと神様はこう私を見捨てたりしないし私のことを愛してたらいいんだから、きっと私にも再婚してくれるって思える人は他が祝福された時に妬まないんです。なんであっちばっかり私はこういう目に遭わなきゃいけないのっていうのは、そういうとこ通りますよ、私通らないといけません、通ることあるんですが、そこを通った後に必ず用意されているあなたへの祝福があるし、そこを通ったからこそ受ける特別な祝福があるんです。ヨセフを見てください。ヨセフは約束を与えたのにもう、ね、かなり厳しいことを通されたけど最後大逆転でしょ、ね、皆さんねそれをしてほしいね、ま、ちょっと時間がなくなるからもうこれ以上言いませんけども、ね、これが2つ。そして、ね、流暢にいられたんですけどね、天使が来るんですよ。天使が、ねね、皆さん天使の助けをお互い経験しましょうね。先週話しましたからもう今日いませんけど、ね、で天使がやってきて夜に牢を開いて連れ出して、それで宮に行って語れって言われたんで、彼らは夜明けに宮に行って語る。でそんなことを知らない、ね、大祭司と仲間たちはですね、このみんな集めてね、さあちょっと人たちを連れ出してきて尋問しようって言って呼びに行ったら牢にいない。でびっくりしたん、ね、牢にいないから、って言ったら別の人がですね宮からやってきてね、宮に立ってあの人たちがね、あの話して教えてるって言ってね、って言って慌てていくの。それがねずっと今読んだと書いてあって、で26節ね、そこで宮の守衛長たちは役人たちと一緒に出て行き、人たちを連れてきた。そのね宮に行って、しかし手荒なことはしなかった、ね、人々に石で打ち殺されるのを恐れたからである。もう彼らを通して技が起こったから、みんながそれを知ってるから下手なことはできなかった。で彼らが人たちを連れてきて議会の中に出せると、大祭司は人たちに問いただしていったと、こう言った。あの名によってキリストのことです、イエスキリストの名によって教えてはならないと厳しく命じておいたのに、ね、厳しくは何ということだ、エルサレム中にあなた方の教えを広めてしまい、あんだけ言ったのに逆にエルサレム中に広めてしまいと書いてあるんですね。 で、その上あの人の血の責任を悪いに負わせようとしたじゃないかって言ったんですね。で、皆さんの置かれている場所、職場かもしれないし、学校かもしれないし、家庭かもしれない、地位かもしれないけど、そこにキリストを広めてますか？そんなことできませんよ、キリストができた方語ったら偉い目に遭うって、偉い目に遭います。会わないなんて言いません。でもこの終わりの時代ね、皆さん今保身に来ていたら必ず偉い目に遭います。偉い目ってわかるかな？長崎大丈夫、大阪弁じゃないよね。大変な目に遭います、大変な目に遭います。聖書にはっきり書いてあるから、全ての人に国民に嫌われるって、黙示録の時代では、ね、ユダヤ人とクリスチャンはね。で、何かというと、キリストのことを分かっちゃうことをぜひね、あれ機会あるということにやってほしいと思いますね。で、そうです、そうでした。で、次、今日のもう一つのポイント、29節。ペテロをはじめ、人たちは答えています。人に従うより神に従うべきです。そして、イエス様のことを言ったんですね。十字架にかけてたけど、あなた方が、彼、神が蘇らせてくださったんだと。でそこから悔い改めが起こったんだって、うんぬんってことを言うんですけども、今日はこの、人に従うより神に従うべきですって、ペテロたちは言ったんです。あの恐れていた人たちがね、聖霊に捕らえられて、で神に従った時にすごい聖霊が働かれて、癒しが起こり、奇跡が起こり、たくさんの人が救われたんですね。で皆さんね、今日3月17日はさっき言った信徒発見の日なんですけど、簡単に言いますと、この浦上地区、ね、長崎浦上地区はキリシタンの迫害が始まった時に潜伏って、ね、地下教会、アンダーグラウンドチャーチなんだけど、地下教会になるんですね。で地下教会ってね、また再びそういう時代が来るかもしれませんね。地下教会になった。でそれで、表面仏教でやるわけですね。で250年間、長方、聞き役、水方って言ってね、あちょっと順番狂ったけど、でそれで組織があって、それで教えがあって、そして予言があったんで、それの言葉を信じてね、彼らは250年間信仰を保つんです。で、ね、で250年目に予言通りね、もし予言なんですよ、予言。ね、南蛮から黒船に乗って人がやってくれて、予言がその通りやってきて、そしてフランス、ね、まあ、フランスだけじゃないけど、いろんな国とこう、ね、国交が回復した時に、フランス寺って言ってね、カトリック教会が大浦に立つ、大浦天主と当時フランス寺と言われた。でこれは日本人じゃなくてフランス人のため の天主だった。そしてね、そこにプチジャン神父というのが来てですね、きっとキリシタンがいると彼は信じた。一生懸命探すけど見つからなかった。でついに剣道式ってのをやってやった時に、日本人が誰が来るか楽しみにしたら、ほとんど人来なかったんですね。役員も来なくて、役員の下っ端が来ただけだった。でがっかりしてたんだけど、その一月後、浦上のクリスチャンたちのイダベイナユリって人をはじめとするね、人たちが、ね、何名かの人たちが行くんです。見物人のふりをしてね。そしてもういろいろ質問をして確認ができた時に、誰もいないのを確認して、有名な、私の胸、我らの胸、あなたと同じって有名なことを言うんですね。つまり私はあなたと同じ信仰ですって言ったんですね。それでプチジャン神父がびっくりしてですね、そこからですね、浦上の人たちはですね、ドクドク来始める。でもまだ日本人はキリスト教は禁止されてたんです。でも彼らはもうたまらない。それまでは隠れていたけど、隠れなくなってですね、ある時葬儀があった時に、当時は全員仏教式でやるんですね。必ず坊さんを呼んで、ところですね、坊さんを連れてくるとき、わざと、ね、怒らせてね、坊さん怒って帰るように一生懸命仕向けて帰ってね、もうさこれさえあとから自分たちやっちゃうでその次は今度はですね、坊さん呼ばないでやっちゃう。そしたらその庄屋が怒ってですね、でね、でも庄屋もね、必死ですよね。自分が責任問われるからね、いやそんなに坊さん嫌ならね、坊さんを変えてやる、ね、あの坊さん嫌なんだろうって言って、いやそういうことじゃないんだ、坊さん自体が困るんだってね。でついにですね、彼らはね、表に出すの。そしてね、じゃあそういうやつは名前を出せったらですね、お金持ちじゃない、お金持ちはね、妥協するんです。お金持ちじゃない浦上のキリシタンたちがね、ほとんど全部ね、名前を出してね、もう出すんです。でそしたら大迫害です。そっから迫害が始まるんですね。当時まだ日本のキリスト教は自由じゃないから。でも今日は時間がないから端折りますけど、そっから迫害が始まって、ね、四番クデッドが起こって流されちゃう、村ごと全部ね。で6年間ぐらい、足掛け7年ですけども、経った時にやっと海外の外国の圧迫でもうキリスト教を自由にしないと不平等条約の改正ができないってことにやっと気づくんですね。最初は内政干渉で突っぱねたけど、岩倉智美たちがこう海外行ってやっと気づく。どこ行ってもね、浦上のキリシタンたちのことを言われる。すごいのはベルギー行った時にですね、 ベルギーに行った時に日本の団体が行ったらね、こう馬車に乗ってね行くわけですよね。そしたら民衆がね押しかけてきてね、浦上浦上って叫ぶんです。で他は分からない、向こうの言葉だから。でも浦上だけ分かる、浦上浦上って言葉だけが。でびっくりするんですね。こんな民衆まで言っても、これはこれほっといたら絶対もう平等への解散ができないって分かるんで、身にしみて。そしてついにで電報打つんですけどね、日本にいる人は、ね、受け取れないんですね。何言ってるんだって言って帰ってきて、やっとキリストの高札が落ちて10位になるんですね。ということは、大げさな言い方をしたら、あの時信徒発見があって、キリスト教を公にして、そこから迫害に向かっていって、それを通してキリスト教は自由になるんですね。で、あの彼らは人に従わずに神に従いました。たとえ殺されたとしてもね。それが今私のキリスト教の自由の土台にあるんです。これをこれね、どうだろう、覚えてほしいんですね。で今日はまあその日なんですね。でその信徒発見の日であります。250年以上隠れてたクリスチャンたちが公に姿を現した日ですね。私はクリスチャンだってことをはっきり表した日ですね。でそれをね、ペトロたちは、もう語らないよって言われたけど、いやそういうわけにいかないって言って語った。その時に癒しが起こり、救いが起こってきたんですね。で、神様に従うことと人に従うことが重なることがあります。そのことは問題ない。神に従うことと人に従うことが重ならない時がある。今日時間がないからこれ以上明かしできませんけど、重ならない時に神様に従うってことなんですね。でそこで神様に従っていくと、特別な神様の助けとか恵みとか奇跡を私は体験するんですね。で多くのクリスチャンが本当に神様生きてるっていう体験をしてるクリスチャンの特徴は、その選択の時に神様を選ぶ人なんです。その人は神様の助けとか神の奇跡を見るんです。でそういう選択の時に神様の方じゃなくて人を選んでしまうと、それでも神は憐れんでくださいますが、ですか、その人の方じゃなくて、その人の結果を見るわけですね。頑張る結果ぐらいしか。でも神を選ぶ時、神の特別な助けとか恵みを受けるってことをね、どうだ覚えておいてほしいというふうに思います。前田さんたちがね、ダビデ前田さんたちがもしあの時教会にしっかりつながっていなかったら、それでも彼らはね、クリスチャンであることは違いないでしょうけど、今のような癒しを受けていたとは思いません。彼らは忠実に言われたから予言を毎日語っていなかったら、おそらくああいうふうに家族はなっていなかったでしょう、ね、いつも殉教生活の後にね来てね、一緒に賛美するんですけどね、まあ、家族仲いいですよね本当に、ね、いやでもね、あれ普通ならバラバラになってますよ、間違いなく。本当に病気だったから。ところが本当に祝福されてますね。それは彼らは神様の言葉に応答していったからです。特別じゃないんです。いいですか、誰でも同じように神様はどうなすることをね、どうだ覚えてほしいと思います。お祈りします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。主様、私たちが妬みだり妬まれたり、あ、そうか、妬まれた時に主様、こう高ぶってしまったり、また人間的に恐れてしまわないで御心を成し続けることができるように、また主様、どうぞ私が神様に従って選んでいくことができるように、どうぞ導いてくださいますようにお願いいたします。お祈りをします。罪があると祈りがかかりませんので、まず悔い改めしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですか。今具体的に大胆にあなたの願いと求めをおっしゃってください。天の父様、今一人一人の心の叫びと願いに応えて、あなたは癒しを行い、解放を与え、解決と勝利を具体的に表していってください。もっと願いなさい。あなたの心の本当の願いをもっと願いなさい。あなたは願いません。願うこと自体があなたにとって信仰です。不可能と思っても、無理だと思っても、私に向かって願いなさい。私に向かって求めなさい。そのこと自体が信仰です。その時あなたは私の手を確かに見ていくだろうと言われます。経済に関して大変だ大変だって言ってる方ですね、この10分の1献金をしっかりさせなさい。とても大変だからできないと言っている方は、大変さはいつまでも続きます。神様は懲らしめているんじゃなくて、あなたは自分で頑張っているので、自分で頑張る程度に神の助けが来ます。でもあなたは10分の1献金を心を定めてしていくならば、ある期間の後、神の完全な助けと守りを見ていくでしょう。喜んでさえなさい。私はあなたを支え、必ず守ると主を抑えます。膝の痛み、 喉の痛み、胸の痛み、イエス・キリストの名によってその痛みの根本の原因に向かって目指る。癒されよ。腫瘍、ポリープ、がん、イエス・キリストになって目指る。胃から、腸から、肺から、喉から、イエスさんって目指る。出ていけ、イエスさんって目指る。消えてなくなれ。あらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばらばら。脳梗塞の後遺症、イエスさんって目指る。完全に治れ。しびれ、麻痺、イエスさんって目指る。癒されよ。イエス様ありがとうございます。ありがとうございます。感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ子犬が悪ば、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖の親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今も後も常しえまでも、豊かに限りなくありますように。アメン。